瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今週の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。今日は犯罪捜査に対するご協力のお願いにつきまして、瀬戸警察署刑事課の久保さんにお話を伺ってまいります。久保さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、おはようございます。瀬戸警察署刑事課の久保です。よろしくお願いします。まず警察の活動と聞いて皆さんは何を想像されるでしょうか。はい、警察の活動というと制服の警察官が行う街頭活動をはじめ、防犯活動、事件事故に対する取り締まりや犯人検挙のための犯罪捜査などがあります。はい、その中でも犯罪捜査は我々刑事が担当する重要な業務なんです。はい、そして犯罪捜査をしていくには県民の皆さんの協力が必要不可欠です。
はい、力強い説明いただきましてありがとうございます。その犯罪捜査ですけど、どうなんですかね。私が思うと、やっぱりこれ犯罪捜査、警察官でなければできないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
もちろんその通りなんですが、はい、犯罪捜査の中には県民の皆さんの協力や情報提供がきっかけで犯人逮捕につながることも多くあります。はい、例えば近年全国的に多発している特殊詐欺も県民の皆さんにご協力いただくことで犯人を逮捕することができている事例が何件もありますし、はい、万引き犯やひき逃げ犯などの犯人も皆さんが目撃情報をすぐに警察に通報してくれることで、犯人が現場から逃げてしまってもいただいた情報をもとに犯人を追跡し逮捕できている事例もたくさんあります。はい、つまり県民の皆さんの協力なしには犯罪捜査はできないのです。
はい、ということなんです。では実際私たちは何をすればいいんでしょうか。
例えば事件があった場合、犯人や現場を直接見ていなくても、見慣れない人が住宅街の様子を伺いながらうろついていた、見知らぬ車がエンジンをかけたまま止まっていたなど、その近くで不審者や不審車両を見かけたという情報は犯人の特定に非常に有効です。はい、警察の捜査だけでは得られない情報というものが犯罪捜査にはとても大切になってきます。
そうなんですね。確かに、大きな事件などがありますと、警察の方が聞き込みをしたり防犯カメラの、解消しているっていうそんなニュースもやっていたりしますよね。
はい、聞き込みなどでは皆さんのお宅を訪ねてお手間を取らせることもありますし、最近では特殊詐欺の犯人と勘違いされることもあります。はい、警察官は聞き込みなどでお宅を訪問する際、私服の場合警察手帳を提示して身分を明らかにしていますし、はい、それでも不安な場合は警察署に在籍確認の電話をしていただいても構いません。はい、また近年では防犯カメラの映像も犯人逮捕につながる大きな手がかりとなっていることから、防犯カメラが設置してあるお家やアパート、店舗などに映像提供をお願いしに伺うこともあります。はい、もしご自宅に防犯カメラが設置してあるけども操作がわからないという場合でも、皆さんの負担にならないように私たち警察官が捜査させていただきます。はい、ぜひ事件解決のためにも捜査にご協力していただきたいと思います。
はい、わかりました。で、それ以外に私たちができること何かありますでしょうか。
他にも事件は起きていなくても特殊詐欺と思われるバイトに誘われた、特殊詐欺のアジトの場所を聞いたことがある、暴力団員が関与しているお店を知っている、深夜にいつも未成年らしき若者が集まっている場所がある、違法な植物を栽培している家があるなど、普段地域で生活している皆さんだからこそ知っている情報も事件の端緒になる重要な手がかりになります。
はい、私たちの日常で気づいたことが警察にとっては本当に貴重な情報になるということなんですね。それでは他に警察の方が必要としている情報、これは何かありますか。
皆さんは駅やお店などで容疑者の顔写真や服装などが載った手配ポスターを見かけられたことがあると思います。はい、勤務先やアルバイト先、近所のアパートなどで、あの人ポスターの人物に似てるかもしれない、と思った皆さんからの情報が犯人逮捕につながることがあります。はい、実際によその県警では県民の方からの情報提供や協力のもと指名手配被疑者を 逮捕することができた事例もあるんですよ。
はい、まあ、この手配ポスター本当にあの、ね、駅にも貼ってよく見たことあるんですけれども、どうですかね、実際にあのこの県民の情報をきっかけで、ね、逮捕されているっていう、犯人が逮捕されることもあるんですよね。でもいや、もしこれ人違いだったらなと思うと、なかなか、ね、ちょっと連絡できなかったり、いやもし会ってるとしても自分が情報提供した相手方に分かってしまったらと思うと、これは結構躊躇してしまいますよね。
先ほどもお話ししましたが、警察だけでは得られない情報がとても大切です。はい、皆さんが日常生活している中での些細な出来事であっても、それがきっかけとなり犯人逮捕につながる可能性もあります。
はい、
もし人違いであったとしても、それも捜査の一部になりますし、情報提供をしてくれた方に迷惑はかからないように、秘密は厳守して捜査は進めていくので、安心してください。
はい、わかりました。それではその警察に情報を知らせるためにはどうしたらいいんでしょうか。
急を要する場合でしたら、すぐに110番通報していただきたいです。
はい、
また最寄りの警察署に連絡をしていただければ対応させていただきます。
はい、
電話はしにくいと思う場合でしたら、愛知県警のホームページからも情報提供をすることができます。
はい、
手配ポスターに似ている人物を見かけたという場合であれば、ポスターに載っている各都道府県警の電話番号にかけてください。
はい、
また愛知県警のホームページでは、現在情報提供を求めている事件や行方不明者などの一覧が載っているので、一度確認してみてください。
はい、
何年か前の事件で今でも情報を集めている事件が何件もありますので、うん、些細なことでも情報提供していただければ事件解決の手がかりになります。
はい、警察に電話をするとなるとですね、これはどうかな、うまく説明できるか、また緊張してしまうかもしれないので、ホームページから連絡できる、これ嬉しいですよね。で、過去の事件でも情報提供を待っている事件たくさんあるっていうのは、これも初めて知りました。
テレビや新聞では事件が起きた当時は大きく報道されますが、
はい、
時間が経つと報道されない事件が多いんですよ。
ええ、
メディアで報道されなくなっても、今でも事件解決を待ち望んでいる方は多くいます。
はい、
そのような被害者や遺族の方たちのためにも情報提供をお願いしています。
はい、
また犯人に関係する情報の他に、コンビニや ATM、
うん、
銀行などで高額なマネーカードを何度も購入しようとしたり、
はい、
理由を説明できずに大金を引き出そうとしている人を見つけた場合、
はい、
その人は特殊詐欺で騙されていたり、何かしらの犯罪被害に遭っている可能性が高いです。はい、そのような場合も警察にすぐ通報してください。
はい、
犯罪被害を未然に防ぐ、これも犯罪捜査活動の一つです。
はい、確かにね、このお金を犯人に渡す前に止めることができれば、その人は被害に遭わずに済みますもんね。そのような場面に遭遇した場合、自分から声をかけることが難しくても、例えば店員さんなどに協力してもらって声かけする、これもね、大切なことですよね。今日ですね、本当に直接現場でね、活動されている刑事さんにいろいろとお話をお伺いすることができまして、まあ、私たちのこの情報提供が警察の活動の役に立つということが本当によく分かりました。まあ、難しいことじゃなくて、日常生活している中でちょっと、あれ、あの車見たことないけどずっとエンジンが止まってるなとか、知らない人がね、フラフラしているとか、そんな場面に遭遇したとき、その情報を提供する、あのポスターにいた人を見たことがひょっとしてあの人かなっていう、そういう情報を提供する、まあ、そんな形でも結構ですので、たくさんの皆さんにご協力をいきたいというね、いただきたいというお話を伺いましたが、では最後になりますが、久保さんの方から改めて一言メッセージをお願いいたします。
はい、私たちは日々県民の皆さんが安心安全に暮らせるように警察活動を続けています。
はい、
繰り返しにはなりますが、私たちの活動には県民の皆さんのご協力が必要不可欠です。はい、県民の皆さんの負担にはならないように、私たち警察も努めますので、
はい、
どうかご理解いただき、できる限り捜査にご協力をお願いします。
はい、今日は犯罪捜査に対するご協力のお願いにつきまして、瀬戸警察署刑事課の久保さんにお話を伺いました。久保さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。